五人会第42節。これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らんのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。この頃から毎朝、どなたか私の部屋に大輪の花をつけた朝顔を持ってきてくださっています。目が覚めるようです。最近、信心のマンネリ化が言われています。信心は日に日にさらな、毎日朝露を含んで咲く朝顔の花に見るような、フレッシュな信心の喜びを感じられる精進工夫がいります。おかげだけに終始しますと、どうしてという心が起こります。信心が名手でありますと、こうして信心を育ててくださるという生き生きとした心が湧いてまいります。おかげだけに終始しますと、とか、信心が目当てでありますと、と師匠が述べておられますが、まあ、信心というとおかげを目当てにするような、そのおかげをいただく、ある詩人様でしたか、信心、指導というと拝み出しますわい、といったような、ことを言われたとお聞きいたしますが、いわば、信心をするというと、神様に手を合わせて拝むことだ。それは、拝むというその先には、おかげを欲しい、神様からおかげをいただくために神様を拝む。というのが、まあ、通説というのでしょうか。普通の思い方だと思うのですけれども。師匠はこのおかげをいただくということと、その、信心をするということが、まあ、別物だと捉えておられますね。まあもちろん、その信心におかげがついてくる。いわば、影形のように、お天道様の形が照らせば、そこに影が映るように、おかげもついてくる。というのですけれども、そのおかげが目的ではない。信心が目的だ。という、その、では信心とは何だろうか、ということになりますね。よく、おかげは影だと。その本体が大きくなれば、影も大きくなる。本体が小さくなれば、影も小さくなる。いわば、その本体とは、心のことでしょうね。心が大きくなれば、その映る影も小さくなる。ある意味において、そのおかげの大きい小さい、それは私どもの心の、まあ、バロメーターというのでしょうか。私どもの心がどれほど大きくなっていっておるか、成長していっておるか、それに従っておかげもまた大きくなっていくものだと。もしおかげが全然昔と変わらないなら、それは私どもの心が、まあ、大きくなっていっていない証拠でもあるということになるのでしょうね。実は、先日、健康診断に参りましたら、血圧が高い、少し、まあ、普通より高くなっていると、高いと。だから、毎日、血圧を測って、いわゆる、健康管理をされた方がいいでしょう。まあ、ためには、毎日、血圧を測ってください。というようなことを、言われましたので、血圧計を、Amazon ですか。で、注文して、数日前に参りました。まあ、配達されました。それで使わせていただいてびっくりいたしましたのは、まあ昔の感覚で言うと血圧を測ってそれをまあ毎日ノートに書いていく。まあせいぜい エクセルか何かを使ってそこにメモをしていくと、パソコンの中にですね、そういうぐらいの感覚でしたけれども、今はもうすごいですね。スマホと連動しているのですね。そしてそのアプリをダウンロードして入れると、そのアプリの中に自動的にデータが Bluetooth かその無線で入ってしまうわけですね。それでその血圧の、まあ、100日分なら100日分というものが血圧計に記録残されていて、それがスマホと同期するというのでしょうか、シンクロナイズされてデータがすぐに、まあ、見える化されるわけですね。数字でどうのこうの、百何十だ、上がいくら、下がいくら、脈拍がいくらだと、数字でずっと書いておっても何か分かりにくいものですけれども、それがグラフのようにして、毎日のグラフのようにして、今日はいくら、その一昨日はいくらと、いわば1週間なら1週間、1ヶ月なら1ヶ月間の、それがすぐ目に見える形で現れてくるのですね。それも手で入力するのではなく、ボタンを押しさえすれば同期してくれる。まあ便利なものだな、そのと思いますね。自分の血圧の変化がそうやって、記録されて、シンクロナイズされて、すぐグラフとして見やすくなる。もう一つは、先日からその車を買わせていただこうとしている。そして販売店にディーラーに行かせていただく。ところがディーラーに行っていろいろ数字を言われますけれども、なかなかピンとこないのですね。で、実際月々の支払いがいくらになるのか、そう言われてもなかなかピンとこない。そこであるエクセルですか、まあ、Mac の場合はナンバーというのですけれども、それで標語をすぐ作れるようにいたしました。数字に例えばこれが本体の価格がいくらですと、そして値引きがいくらになりますとしたら、そのいわゆる支払い金額ですね、その頭金をいくらにするかと、その頭金を入れる、そしてまた利息がいろいろ変わってくるのですね。何回払いにするかで利息も変わってきます。そういうのを本体の価格を入れて、そして利息を入れる、また頭金をいくらにするか、下取りの車の値段をいくらで下取ってもらうか、そういうのを数字を入力すると、すぐまあ月々の支払い額が出てくる。その回数も何年払いにするのか、48回払いとか60回払いとか、まあ24回とかいろいろありますね。その回数を入れてやると、すぐに、まあ、月々、これくらいだろうと。まあ、大体の金額ですけれども、それが概算で出てくる。そういうものを作らせていただいたのですけれども、そうしないと、実際、交渉していて、では一体どれくらい払えばいいのかと。まあ、見当もつきませんからね。それで行きますと、まあ、だいたいこれぐらい毎月払えるだろう、ということになると、頭金をどれくらいにしたらよかろうとか、いや、これはもう少し安く、値切って、もっと安くしてもらった方がよかろうとか、まあ、懐具合と、その小切り用途が、目に見えてくるわけですね。まあ、 見える化されるわけです。そういうことを思いながら、ああ、これは私どもの心の状態がこうやって数値化されたりして、例えば私の我が心の状態、今日は我が心が30だったとか、今日の我が心は50だった、あ、昨日の我が心は80までいったな、また今日の我が心は40まで落ち込んだな、といったような、いわゆる私どもの我が心が、それを数値化できたら、まあ面白いだろうな、役に立つだろうな、自分の心の状態がわかるわけですね。それがもしスマホででも表示されて、その我が心値ですか、値ですね、今日のあなたの我が心値は60ですとか、そういうものが表示されたら、さぞかしいいだろうなと思いましたね。まあ、将来的にそういうものができればいいですね。今日の血圧はいくらですといったように、今日のあなたの我が心値はいくらですという感じですね。そしてそれがグラフにでもなったならば、なるほど、我が心の値が上がったり下がったりはしておるけれども、少しずつは上がっているなといったようなものが実感できるのではないでしょうかね。いわゆる私どもの心の状態を見える化する、目に見えるようにするということなのですね。信心とは、あ、これだなと思わせていただきました。いわば信心とは、自分の心の状態がまあ分かることだと。そしてその自分の心が分からないから、その大きくなろうとか豊かになろうとか、そういうことも分からないわけですね。なんとまあ自分の汚い心だろうか、なんとまあ良見の狭い私だろうか、なんとまあ卑しい心のある私だというものが分かると、それこそ自分の心の状態が分かる、自分の血圧の状態が分かる、そうなれば初めて、あ、それならばもっと豊かになろう、もっと美しい心になろうと、どう改善していこうかという目安もできるわけですね。血圧が高いから、これは何とかしなければならないと思うわけです。私どもの心が、ああまだ小さいな、浅はかな心を持っておるな、これを何とかしなければならないと取り組もうとするわけですね。その私どもの心を見える化してくれるもの、心の状態を見せてくれるもの、それが成り行きであると言えるのではないでしょうかね。その私どもに起こってくる成り行きを通して、実は自分の心を、自分の心の尺度というのでしょうか、自分の我が心の尺度、その度合いを分からせていただくことができる。成り行きを通して自分の心の程度、大きさ、小ささを分からされるということですね。そういうふうに成り行きというものは使うものではないでしょうかね。まあそれが全てはではないでしょうけれども、一つの使い方としては、その成り行きを通して自らの心を見つめ、自らの心のまあ小ささ、汚さといったようなものを気づかせていただき、そこによし、もちっときれいになろう、もちっと大きな心になろうと 励まさせていただく。まあ、それが信心だと。信心を目当てにするということは結局、自らの心をいよいよ豊かに大きくしていこうとする。いよいよ美しい心になろうとしていく。そこに焦点を置くということが、信心を目当てにするということだと。ためには、まず今の自分の状態がわからなければならない。また、その過去では、過去にはこういう心だったな、というものがわからなければならない。それが、成り行きを通して、神様が私どもの心の状態を教えてくださる。まあ、私どもの心を、まあ、数値化できればよいのでしょうけれども、まだ数値化というまでにはいきませんけれども、少なくとも私どもの心の状態をある程度見える化してくださる。それは、成り行きを通して私どもの心を神様が見える化してくださるということではないでしょうかね。今、お勇みをいただきましたね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。